直次はお母様の枕元に座って、ただいまと言ってお辞儀をし、すぐに立ち上がって小さい家の中をあちこちと見て回り、私がその後をついて歩いて、どう？お母様は変わった？変わった変わった。やつれてしまった。早く死にゃいいんだ。こんな世の中に。ママなんて、とても生きていきやしねえんだ。あんまり惨めで見ちゃおれねえ。私は？ゲビってきた。男が二三人もあるような顔をして嫌がる。酒は？今夜は飲むぜ。私は、この部落でたった一軒の宿屋へ行って、おかみさんのおさきさんに、弟が帰還したからお酒を少し分けてくださいと頼んでみたけれども、おさきさんは、お酒はあいにく今切らしていますというので、帰って直次にそう伝えたら、直次は見たこともない他人のような表情の顔になって、ち、交渉が下手だからそうなんだと言い、私から宿屋のある場所を聞いて、庭下駄を突っかけて外に飛び出し、それっきり、いくら待っても家へ帰ってこなかった。私は直次の好きだった焼きりんごと、それから卵のお料理などこしらえて、食堂の電球も明るいのと取り替え、ずいぶん待って、そのうちにお崎さんがお勝手口からひょいっと顔を出し、もしもし、大丈夫でしょうか、焼酎を召し上がっているのですけど、と、例の鯉の目のようなまん丸い目をさらに強く見張って、一大事のように低い声で言うのである。焼酎って、あの、メチル？はい、メチルじゃありませんけど。飲んでも病気にならないのでしょ？ええ、でも、飲ませてやってください。おさきさんは、椿を飲み込むようにして、うなずいて帰っていった。私は、お母様のところに行って、おさきさんのところで飲んでいるんですって、と申し上げたら、お母様は少しお口を曲げてお笑いになって。そう。アヘンの方はよしたのかしら？あなたはご飯を済ませなさい。それから今夜は三人でこの部屋にお休み。直次のお布団を真ん中にして。私は泣きたいような気持ちになった。夜更けて、直次は荒い足音をさせて帰ってきた。私たちはお座敷に三人、一つの蚊帳に入って寝た。南方のお話をお母様に聞かせてあげたら？と私が寝ながら言うと、何もない、何もない、忘れてしまった。日本に着いて汽車に乗って、汽車の窓から水田が素晴らしくきれいに見えた。それだけだ。電気を消せよ。眠られやしね。私は電灯を消した。夏の月光が洪水のように蚊帳の中に満ち溢れた。あくる朝、直次は寝床に腹ばいになってタバコを吸いながら遠く海の方を眺めて、舌が痛いんですって？と、初めてお母様のお加減の悪いのに気がついたみたいな風の口の利き方をした。お母様はただかすかにお笑いになった。そいつはきっと心理的なものなんだ。夜、口を開いてお休みになるんでしょう。だらしがない。マスクをなさい。ガーゼにリバノール液でも浸して、それをマスクの中に入れておくといい。私はそれを聞いて吹き出し、それは何療法っていうの？理学療法っていうんだ。でも、お母様はマスクなんかきっとお嫌いよ。 お母様はマスクに限らず、眼帯でも眼鏡でも、お顔にそんなものをつけることは大嫌いだったはずである。ねえ、お母様、マスクをなさる？と私がお尋ねしたら、いたします。と、真面目に低くお答えになったので、私はハッとした。直次の言うことなら、何でも信じて、従おうと思っていらっしゃるらしい。私が朝食の後に、さっき直次が言った通りに、ガーゼにリバノール液を浸しなどしてマスクを作り、お母様のところに持って行ったら、お母様は黙って受け取り、お休みになったままでマスクの紐を両方のお耳に素直におかけになり、その様が本当にもう幼い童女のようで、私には悲しく思われた。お昼過ぎに、直次は東京のお友達や文学の方の師匠さんなどに会わなければならぬと言って背広に着替え、お母様から2000円もらって東京へ出かけて行ってしまった。それっきり、もう10日近くになるのだけれども、直次は帰ってこないのだ。そうしてお母様は毎日マスクをなさって直次を待っていらっしゃる。リバノールっていい薬なのね。このマスクをかけていると舌の痛みが消えてしまうのですよ。と笑いながらおっしゃったけれども、私にはお母様が嘘をついていらっしゃるように思われてならないのだ。もう大丈夫とおっしゃって、今は起きていらっしゃるけれども、食欲はやっぱりあまりないご様子だし、口数もめっきり少なく。とても私は気がかりで。直次はまあ、東京で何をしているのだろう。あの小説家の上原さんなんかと一緒に東京中を遊び回って、東京の狂気の渦に巻き込まれているのに違いないと思えば思うほど苦しく辛くなり、お母様に出し抜けにバラのことなど報告して、そうして子供がないからよなんて。自分にも思いがけなかった変なことを口走って、いよいよ行けなくなるばかりで、あっと言って立ち上がり、さて、どこへも行くところがなく、身一つを持て余して、ふらふら階段を上っていって、2階の洋間に入ってみた。ここは、今度、直次の部屋になるはずで、4、5日前に私がお母様と相談して、下の農家の中井さんにお手伝いを頼み、直次の洋服ダンスや机や本箱、また蔵書やノートブックなどいっぱい詰まった木の箱5つ6つ、とにかく昔西方町のおうちの直次のお部屋にあったもの全部をここに持ち運び、今に直次が東京から帰ってきたら、直次の好きな位置にタンス本箱などそれぞれ据えることにして、それまではただ雑然とここに置き放しにしていた方が良さそうに思われたので、もう足の踏み場もないくらいに部屋いっぱい散らかしたままで、私は何気なく足元の木の箱から直次のノートブックを一冊取り上げてみたら、そのノートブックの表紙には夕顔日誌と書き記され、その中には次のようなことがいっぱい書き散らされていたのである。直次があの麻薬中毒で苦しんでいた頃の手記のようであった。